抵抗する。
あのファラー先生がセミナー終わると、終わりの頃にサタンは働くと言ってましたが、ファラー先生も私もやられました。風邪ひいてからまだ治らない。だから今日早く終わりたいと思いますね。今の話ですが、エレミア記の8章にこんなことが書いてあります。エレミア記の8章の20節、刈り入れの時は過ぎ、夏も早終わった。しかし我々はまだ救われない。教会に来ていると、この救いの問題でしばしば悩まされることがあります。救われる、救われていると思っているのに、突然サタンが我々の欠陥や罪を指摘して、弱さを指摘して、そして自分は救われないんじゃないかという思いに駆られることがあります。そうかと思うと、もうバプテスマを受けて順調にクリスチャン生活が続いていると、自分は救われている、救われているという自己過信に陥れることがある。致命的な安心感に陥れることがある。教会通っていて、教会の名簿にあるからといって救われるという保証ではにはならない。主よ主よというものがことごとく御国に入るのではないということが書かれている、警告されているんですね。で、今日大事なテーマを扱いますが、十分説明できなくて途中で終わるかもしれないから、その続きはその続き後でやりましょうね。はい。まず救いの問題を考えるときに、人間とはどういうふうになっているか、人の性質、これを考えてみたいと思います。聖書は外なる人と内なる人というふうに分けています。外なる人というのは体、組織、器官、あるいは肉体的な、知的な、道徳的な能力も、これは品性でありませんから外なる人に入るんです。内なる人というのは精神、心、霊、魂の宮と呼ばれますね。で、救いの方式、これをもう単純に分けて二つに分けることができる。一つはキリストが我々のためになされる働き、キリストが我々のためにしてくださった、そしてしてくださる働き、キリストの我々のための働き。もう一つは聖霊の我々のうちになされる働き、この二つに分けることができます。で、これは非常に重要な方程式で、一番大事なのはキリストは私のために何をしてくださったかということ。キリストが聖霊を通して 我々のうちになさる働きも素晴らしいけれども、これをひっくり返してはならない。これをナンバー2をナンバー1にしたらいけません。その聖霊の私のうちになされる働き、これが聖霊が我々を変えて我々をキリストの性質に預からせるんですが、ナンバーワン、キリストが私のためにしてくださったこと、してくださっていることから目を離すと、この聖霊は我々のうちに改変の働きをすることはできません。キリストは私たちのために何をしてくださったか、今教科で学んでいると思います。キリストは神であられた、創造主であられた、そして王の王であり唯一の忠保者であられるんですが、そのキリストが我々の人生、罪だらけの人生、外なる人も堕落してしまった、腐敗してしまった、内なる人も罪と不義と咎で汚れてしまった、外なる人も内なる人も我々はすっかり堕落している。だからここから神を喜ばせる何にもいいものは出てこないんです。キリストはご自分の神性と我々の人生、4000年の遺伝の法則を受けた人生丸ごと、そしてご自身罪となられて、罪は犯さなかったけれども、この我々の人生と神性を結合したときに、イエス・キリストは外なる人は我々と同じ弱さをずっと持っておられた。道徳的に、知的に、肉体的に4000年の遺伝の法則を受けられた。罪を犯す可能性もあった。誘惑に負ける可能性もあった。自分では何一つできないという立場に取られたんだけれども、内なる人は、イエス・キリストのご品性は一瞬も罪に汚されなかった。これはなぜこうなるのか、神秘であります。奥義であります。しかし聖書はそう伝えている。そして十字架で私たちのために身代わりとなって死んでくださった。葬られて、そして三日目によみがえられた。茂先生が引用なさったコリント第一の手紙の15章の2節、この福音、パウロが述べ伝えた福音はここにまとめてある。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、一つ。二番目、そして葬られたこと、そして三日目によみがえったこと、これは私の福音であり最も大事なことであると言っている。しかしキリストは神であられたけれども、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもべとなり、人間となり、そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、日本語では従順であられたと書いてある。ある訳では、己を虚しくされたと書いてある。これが そして我々のために死んで葬られてよみがえった。しかしパウロはね、他のところに自分の伝えている福音はこうだとも言ってる。この福音はローマ書1章の2節から5節、神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、御子に関するものである。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、ダビデの子孫、私たちと同じ肉体を取られた聖なる霊によれば死人からの復活により御力をもって神の御子と定められた。これが私たちの主キリストイエスである。私たちはその皆のためにすべての異邦人を信仰の従順に至らせる。これがね、パウロの福音とここでは書いてある。キリストは神であられて人となられて我々のために死んでくださった。そして三日目によみがえられて天に帰られた。何のためかというと、これは私たちを同じキリストが信仰によって罪を犯さず御心を行い服従されたように、私たち異邦人を信仰の服従に至らせるためだと書いてある。そう、だからキリストは天に帰られて、そしてもう一つの働き、すなわち十字架で流された血潮をもって信じる者に自分の作り上げた罪のない品性を与えるために天の聖女で奉仕なさった。贖いは十字架で終わったのではない、始まったのである。大総統下巻の222ページ。そして天の聖女で贖いを完成するために帰っていかれた。一般キリスト教会の徳福音は十字架で贖いはもう全部終わったという。セブンスデーアドベンチストの福音はキリストの人生によって成就されたその素晴らしいことを信じる者に成就するために、完成するために天の聖女に昇られた。そう、そして我々の人生とキリストの神性が結合すると、地上におけるイエス様と同じように罪のない品性が完成される。地上におけるキリストと同じ品性を持つ14万4千の出現が計画されているんです。ダニエル書にも黙示録にも。で、いつ外なる人は肉体は贖われ救われるかというと、いつですか？キリストの再臨の時。そう、イエス・キリストは死んで葬られてよみがえって、よみがえった時に外なる人、不朽の肉体に栄化された。栄化された信者はいつ栄化されるかというと、キリストの再臨の時です。だからそれまでは我々は、確かにエペソ2章の8節にね、我々は神の恵みによって信仰によって救われたということが書いてありますが、キリストの再臨の時まで我々は救われた救われたと言ってもいけないし、主張してもいけないし、感じてもならないと書いてある。なぜかというと、確かにキリストに来る者は キリストの義によって覆われて罪がなかったかのように神の子として受け入れられるが、それは始まったばっかりであって、途中失ってしまう可能性が十分にある。キリストを見放してしまうことが十分にある。だから、キリストの実物教訓にこう警告されています。実物教訓の134ページ。ペテロの例を挙げて、ここにね、133ページから134ページにかけて、ペテロが自己過信、自分を信じすぎてうぬぼれてしまったということが3回書いてある。自己過信、うぬぼれてしまう。バプテスマを受けたら、ああ救われた救われた救われたと言って、自己過信に陥った時にサタンにやられてしまう。教会の中に自己過信に満ちた人が多いのは、うぬぼれに満ちた人が多いのは、ここに原因があるんです。人の魂を危険に晒す者は、高慢とうぬぼれほど神が起きらになる者はないと書いてある。あらゆる罪の中でこれほど絶望的でどうにもならないものはない。ラオデキア教会の信者はね、自己満足、自己過信、救われた、同じ危険に陥ってしまう。ペテロの失敗は瞬間的でなく、徐々に起こった。自己を過信して救われたものと思い込んでいるうちに、一歩一歩と堕落の道をたどり、ついには死を拒否するようになった。私たちがね、救われた救われた救われたと言って自己過信にうぬぼれに陥っていると、徐々にキリストからナンバーワンから目を離し、自分に教会生活にだんだん満足していく。そして比較するようになる。あの人のようではない、自分は。私たちは贖いの日に、実体の贖いの日に住んでいる。キリストを眺めれば眺めるほど自分の醜さがよく見えてくる。欠点がよく見えてくる。罪がよく見えてくる。今度はサタンは逆に、ああ、あなたは救われないはずよと、今度は囁いてくる。いつまで経っても清くなれないじゃない。完全、ほど遠いよ。絶対に手に届くところではない。そして、神様の我々を完全に回復するという約束も手放して、海の中で溺れてしまう。両方にね、罠を用意している。自己過信、うぬぼれに陥れたり、あるいは欠点を見せて、そして自分はもうダメじゃないか、終わりの時が近づいている、定められた終わりの時が近づいているで予言で学ぶのに自分は間に合わないんじゃないか、自分の先天的後天的な性癖を克服することはできない、不安。そう、救い主を受け入れた者はたとえどんなに真面目な改心者であっても、私たちは救われていると言ったり、 また感じたりするように人々に教えてはならない。ローマカトリック教会の権力の秘訣は2つあると言いましたね。2つあると言った。1つは自分が行って自分がやること、慈善事業、難行苦行、良いことをして、そして教会の義務一生懸命やることによって、あるいは聖霊が自分のうちに働いて良き行いをさせてくださる。そうやってもっともっと自分の功績を積んで救われようとする、そういう人はローマカトリックの教えにたやすく陥る。しかし自分は自分の欠点を見て、良い行いがあまりにも少ないのを見て、そして自分は救われないんじゃないかという不安の中にもだえているときに、今度はサタンがやってきて、ああ、安心しなさい。キリストはもうすべて終わったんだよ。努力は必要ない。信仰生活の戦いは必要ない。あまり律法を見るな。キリストの十字架を眺めなさい。安心しなさい。そして罪を 見たくなくなる。律法を見ようとすると罪が指摘するから、あんまり見たくない。聖書証の踏み欠点が指摘されるからね、あんまり読みたくない。だからアメリカあたりでは聖書も何も持たなくて教会に行って、もうハレルヤ賛美せよ、ハレルヤ賛美せよ、あなた方は救われた、あなた方の教会はあなた方の救われた家境だ。罪の意識はない。悔い改めなしの律法の要求も知らないで続々教会に招き入れられる。安心しなさい。致命的な安心感。これはね、我々の教会も完全男あまりに安心せよという声も聞こえてくる。しかし我々はね、そう、キリストが二度目に現れて救いを与えるまでは、たとえ信仰によってイエス・キリストを受け入れて救われているという内心の静かな平安はあるけれどもね、それを主張しない。キリストの再臨まで主張してはならないというんですね。キリストの再臨の時に我々は栄華される。罪のないアダム、外なる人も内なる人も、復活したキリストが外なる人も内なる人も栄華されてたように、我々が再臨の時に栄華される。その時まで我々は救われた救われたとおのぼれてはならないって言うんですね。はい、まずナンバーワン、キリストが私のために何をしてくださったかというと、ここ聖書の中に書いてある。キリストは神であられた。キリストの神性と我々の人生が結合されて罪なき人生を送られた。やがて旋盤のところに来て我々のためにバプテスマを受けられた。罪のないお方であったけれども我々のために模範としてバプテスマを受ける。そして十字架でご自身を捧げられて救いの門を広く開けられた。で、これだけでとどまったならば何もならない。何のためにキリストは復活なさったかというと、復活して天の聖女に入られた。1844年に天の至聖女に入られた。これはセブンスデーアドベンチストのみが 教えている教、教えです。何のために復活なさったかというと、信者がキリストが開いてくださった門から通って、そして私たちがキリストのあの罪のない品性に預かるためです。出エジプト記にはキリストが一歩一歩十字架まで下ってきたことが書いてあります。出引きには信者が一歩一歩救いのステップを踏んで、ついにはもろもろの罪からあがなわれ清められて、そしてキリストの品性を表すステップが書いてある。レビ記には私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさい、そして私があなた方を性別するというのがレビ記のキーワードであるんです。ヘブル書に書いてある6章の20節に、イエス・キリストがその幕の内に、イエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られた。イエス様は私たちのために先駆けとなって入られたということをね、私たちも入ってくるようにというご計画なんです。信仰によって神の子羊が行くところへどこへでもついていくというのはそういう意味です。ペテロ第二の手紙の一章の四節、納得大いなる約束が私たちのために私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。パウロが説いた福音はキリストが十字架で成し遂げたそのことを信じる者のために成し遂げようとして天の聖所に入られた。ローマ人への手紙のね、ローマ人への手紙のこの救いということを考えるときに、9節から5章の9節から、ローマ人への手紙の5章の9節、5章の9節ですね。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。二つのことが書いてある。死によって神との和解を受けた、救われた。今度は彼の命、命というのはね、英語でライフというか、ライフ、ライフというのはキリストの生活、生活です。キリストのご生涯です。キリストの罪のないご生涯、それを、それに我々を預からせてくださって、そして救われるんです。そう、キリストの服従が我々のものになる。キリストの罪のない生活を我々のに与えるために、天の聖所で流された血をもって取りなしをしておられる。で、取りなしが止むときには、信じる者のうちに死聖所での最後の贖いが終わって、キリストの品性と同じようになる。いいですか、品性ですよ、紙にはならないよ。 キリストの品性に預かって思いにおいて罪を犯さない。サタンにつきまとわれる欲望がない。そしてキリストに罪がなかったように、中保者が亡くなって悩みの時を通過してイエス・キリストの再臨を迎える人たちは、このような状態でなければならない。なければならないというと命令ですね。けども神様のご命令は神様の約束です。あなた方のうちに願いを起こさせ、実現に至らせるのは神で、もう時間ないから、ここにもね、キリストの道の79ページ。ですから私どもの自身のうちには何ら誇るところはなく、自己承認の何の根拠もありません。自尊心、うぬぼれ、自己満足、自己過信を起こさせる教えは福音ではない。我々の唯一の希望は、キリストの義が私どもに着せられることと、これはね、日本語でちょっと訳が違う。これ直した僕は。キリストの義が私どもに着せられること、ナンバーワン。信仰による義認というね。もう一つ、私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働きによる他にはないのです。二つ。切り離していけない。信仰による義認、許しと、聖霊による改変、成果。これは、切り離すことができません。我々を神と和解させ、そして救うために、信仰による義認、許しと、信仰による成果。この二つ。この二つ、二つ、二つのがたくさんあるけども、今日はもう時間がないからやりません。で、飛んでいきますが、この協力の法則も、ね、神様はね、我々の協力なしには何事もなされないってよ。何事も。救いには条件がないという、言う人がいる。ノーノーノーノーノー。預言者は救いに条件があると言ってる。愛は無条件。救いには条件がある。我々がやるべきことがある。協力です。ね、そして、この法則も大事だけども、言えない、もう今日はやらない。人にはできないが、自分の無能力を感じて、神にはできないことはないと信仰はつかむんです。完全、この法則で、私にはできません。しかし神にはできません。あ、神にはできないことはない。仰せの通りに、御心がなるようにと言ったら、イサクが生まれた約束の。そしたら、マリアにも、糸高き神の子が生まれた。完全も人にはできないが、神にはできないことはないという信仰で捉えたら、我々のうちに成就するんです。このチャートだけ皆さんに渡しています。手元に。この神、キリストが我々のためになさる、我々のためになさる。For us。我々のためになさるキリストの働き。これナンバーワンね、ナンバーワン。ナンバーツーは、キリストを仰いでキリストを信じ受け入れる者に、キリストは聖霊を内住させて、私たちのうちにご自分の性質を形作っていく。 このチャートの中に全部含んでいます。悔い改めは自分が足りない、悔い改め復讐が足りない、みんなね、どこから来るかというと、ナンバーワン、ここで、ここに愛がある。ヨハネは言いました。キリストが我々のために死んでくださった、計り知れない犠牲と、そして我々のために払われた値、ここに私たちがキリストの神の愛を見るときに、私たちにね、神の慈愛が悔い改めさせ、そして信仰の炎を燃やさせる。そして信仰は愛によって働く、行う、愛によって働く信仰、これを十字架は与えてくれる。そしたらね、神様にの御心に従うことはね、難しいことではないとヨハネは言ってる。なぜ神様に従うこと難しい、なぜ自分さっぱり変えられないと言ってね、悩むか。そして一生懸命やってもやっても聖書通読、そしてもうお祈り、長いお祈り、もうお祈りにお祈りでお祈り付けしてもね、変わらん人がいるよ。どんなにお祈り付けしてもね、変わらん人がいる。なぜか、ナンバーワンから目を離すときに聖霊が働かないんです。いつの間にか聖霊の働きによって、聖霊の働きに頼ってイエス様を見放している。神の子羊であり、我らの大祭司であられるお方、信仰の導き手であり完成者であられるイエス様から目を離し、自分に目を向ける。自分に目を向けたら必ず他の人に目を向けるよ。他の人の欠点も目に留まる。そしたらいざこざが教会に起こる。完全お得、現代の真理お得教会においてなおいざこざがあるというのはね、キリストから目を離していつの間にか無意識のうちに聖霊が私のうちになす働きに目を留めてしまう。ナンバー2に、これ大事ですよ。行いがなければ救われない、行いによって救われないが、行いがなければ救われないと妙な言い方をホワイト人は言ってらっしゃる。ヤコブは行いのない信仰は死んだものであると言ってる。どうも我々この辺にね、じゃあいい立派な信仰、悔い改め、そしてあれやこれやろうという思いに駆られるが、我々はひたすら我々のために払われた大いなる値、計り知れない犠牲を考えるとき、どんな高潔な状態にも到達できることが、到達できるという観念を起こさずにはおられない。そう。ああ、自分はダメだと思うときはね、ナンバーワンを忘れているときです。私のために払われた値をね、忘れているときです。どんな犠牲をもって我々を買い取られたかということをね、忘れているときにサタンがつけ込むんです。これね、死聖所において我々が全く罪除去されて、もろもろの罪が除去されて後も、我々はキリストから目を離すと、私は完全になった、完全になったって言い張る。それはルシファーが犯した現在です。 神から離れて私のうちに善がある、良きものがある、自分で何かできると思う、これが現在です。完全になった人はね、天使たちのようにあなたの他に聖なるお方はいませんと意識し続けるですね。そう、まあもうここにね方式が全部詰まっています。我々が信仰によって悔い改めとごめんなさいとありがとうでイエスを仰ぐとき、我々は許され、そして許されるばかりでなくて罪から解放される。そうしない福音は福音ではない。いい？もう一回言っておきますよ。安っぽい信仰による義っていうのはね、福音っていうのはね、イエス様を信じたら罪にとどまってもいいという、これは考えはキリストの福音ではない。神の許しは我々は二度と罪を犯したくないという思いに満たして罪から吐き放すんです。ディタッチメント、アタッチメント、キリストにつながる。キリストとくっつく、離れる、くっつく。これがキリスト教です。バビロンから離れて、この世の習慣、悪しき習慣から離れて、そして天国の習慣にくっつく。そして服従する、服従する。ローマ書一章の五節、あの福音ぎっしり詰まってる福音書、ローマ書一章の五節に信仰の従順という言葉で始まってる。従順、服従。そしてパウロはそれを閉じるにあたって、ローマ書の十六章で信仰の従順、服従とまた説いてる。これで福音を閉じてるんです。神の御心に従うことを軽視するのは聖書の福音ではないです。そう、神の慈愛に、愛によって働く信仰によってキリストとつながるとき、神の戒めはたやすくなる。そして掟は、律法は、いとも楽しきもの。従うことは、喜びとなっていくって言うんですね。そう、死に至るまで。はい。もう時間がありませんから、ここまで終わりだと思いますが、ぜひ、我々の信仰生活において、ナンバーワン、キリストが私のために何をしてくださったか、してくださってるか、それを眺め続けるんです。そしておのずと聖霊は我々のうちにキリストの御心を心の中で成してくださる。これをね、天国に救われたいために、完全になりたいために、聖霊の働き、聖霊、聖霊様、聖霊様と言ってやってると、聖書のね、どこにもね、聖霊様と言って、お祈りするとき、教えられてないよ。天のお父様と呼んで、キリストの御名によってお祈りする。これで、お祈りする。聖霊様、聖霊様、何番ナンバー2に目を注いでいると大変な危険に陥ってしまう。天国を失ってしまう。夏は過ぎた。まだ我々は救われていない。主よ、主よと裁きの時にどんなに叫んでも私はあなたを知らないと言われる。私たちを救い得るのはキリストイエス以外天下の誰にも与えられていない。サタンがあなたのようなものはと囁いてきたとき、何と答えるんですか。あなたは救われてますか。これでも教会行ってるんですかと言って、人の口を通して言うときがある。 何と答えるんですか。どんなに罪だらけでも、現状どうであろうと、キリストイエス、罪人を救うために来られた。私は罪人の頭ですと答える。罪があるということがね、救いの資格だとエレン・ジ・ホワイト言ってる。救われる資格だって。だから罪人であることを感謝しましょう。やがて完全に永遠に罪から解放してくださって、御国の王とし祭司としてくださることが成就します。それまで信仰の戦い、イエスを仰ぎつつ毎日その道を歩んでいきたいと思います。賛美歌の260番、お父様、パウロが教えた、主が教えた大事な福音を学びました。私たちはもはや自分自身の良き行為に功績に目を留めることはいたしません。私たちのたぎつ涙も、どんな聖霊による努力も、あるいは教会活動も、どんなことも私たちは目を留めずに、天使たちのように自分自身の良き技に善に無意識になるまであなたを眺め続けたいと思います。倒れるとき見て思って支えてください。主よ、どうぞ天国に行くのに ふさわしい品性に預かりたいと思っています。それだけにサタンは我々を失望させようとします。しかしキリストを仰いでいるとき、十字架でなされたその御業を仰いでいるとき、私たちも高い高い純潔な状態に達したいという渇望が湧いてきます。最後の最後までその願いを持って満たし、そしてあなたが実現してくださることを信じることができるように支えてください。そしてあらゆるサタンの我々のうちに投げかけてくる矢に抵抗し勝利することができますように、一人も漏れなく滅びの津波に襲われることのないように助けてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。